印によらない信仰と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書16章の1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。マタイによる福音書最初から聞いてきまして、16章に入りました。でこのマタイによる福音書16章というところは、このマタイによる福音書全体の中で峠に例えられるようなことのあるそういうところです。峠っていうのはどういう意味なのかと申しますと、山道を歩いていくと私たちは経験しますけれども、最初はずっと上り調子の道が続いていくわけですけれども、その登ってる間山の向こう側の様子というのは何も見えないわけです。で峠までの道のりをすっかり登り切りまして、ちょうど峠の一番高いところというか踊り場みたいなところに差し掛かりますと、今度は山の向こう側まで、向こう側で見ることができなかった視界がさっと開けるというような、そんなことが起こります。まだその山を越えて向かっていく先というのは遠くではあるけれども、しかし目指す方が少しずつはっきりと見えてくる、でそれが峠という場所です。この16章というのは福音書全体の中でちょうどそんなところだというふうに言われているんです。主イエスキリストが救い主としてこの世にお生まれになるクリスマスの出来事から始まりまして、そして救い主としての御業を成し遂げるために歩んでいかれる、でその地上のご生涯の終点にはよく知られているようにゴルゴタの丘の十字架が建てられています。でイエス様が歩んでいく先に十字架があるのだということは、私たちはそのことを知っていますから、この福音書を今まで聞いてきたときもなんとなくそう思って読んでいたんですけれども、実は福音書の言葉だけを読んでいますと、今までのところではイエス様が十字架におかかりになるということはほとんど、視界に入ってこない、その言葉だけ聞いていればイエス様が十字架にかかるんだということは、その言葉だけからわからないようなところです。で私たちはしかし、それを聞いてた時にも、イエス様が十字架の主なのだということを、分かって読んでいるようなところがありました。それは言ってみると、山の向こう側の結末を知っているので、その結末の出来事の光に基づいて、手前の上り道の、光景も理解していた、そんなところがあったんです。ところが今や、まさにですね、この、峠の暗部と申しますか、一番高いところに差し掛かっていくわけです。最も高いところというのは、これは来週聞くところですけれども、16章の13節から20節のところです。何が起こっているかというと、ペトロがイエス様のことをあなたこそ生ける神の子メシアですというふうに告白をする。実はイエス様は弟子たちがイエス様についてそういう理解を持つところまで何とか導こうとして一緒に歩んできてくださっているわけです。そして実はペトロがイエス様のことをあなたこそ救い主メシアです、神の子ですというふうに告白をする。でするとそこのところから一気に視界が開けていくようになります。来週は13節から20節まで、その次今度21節から28節までが、イエス様が初めてですね、お弟子さんたちに、ご自身の十字架の受難のことを明かされるという、そういうところに差し掛かります。ペトロがびっくりして脇にお連れして、そんなことがあってはいけませんというふうにいさめて叱られるという話ですけれども、実はまさにそのところでですね、 イエス様が今から向かっていく道というのが十字架に向かっていくんだということがはっきり見えるような形で現れてくる。今年のクリスマスに向かっての備えの時というのは、今日から3回日曜日があるわけですが、私たちはその3回の日曜日でまさにこの峠の一番手前のところから高いところ、そして向こう側の十字架が見えていくところ、そこを1回ずつ聞きながらクリスマスに向かっていこう、そんなふうに計画をしております。ですから今日のところというのは峠道の直前の箇所、峠の直前のところと言えるようなところです。でそして実はここはですね、まだもちろん十字架って言葉出てこないんですけれど、しかしすでにこのところにですイエス様の十字架の受難を、指し示すようなことっていうのが起こっているわけです。でそれが、今繰り返してお聞きした一節のところに語られていました。こんなふうに語られたんです。ファリサイ派とサドカイ派の人々があってイエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。イエス様を試す、そのためにファリサイ派とサドカイ派の人たちが仲良く連れ立ってやってきたとここに書いてあります。で実はファリサイ派の人とサドカイ派の人が行動を共にするというのは、これは当時のユダヤの国にあってしょっちゅう見られるような光景ではありません。ファリサイ派とサドカイ派、これは当時のエルサレムの最高法院、日本で言えば国会にあたるような、あるいは最高裁判所にあたるような、そういう場所ですけれども、そこでお互いに勢力を持っていたのがファリサイ派とサドカイ派です。例えがいいかはどうか分かりませんが、自民党と民主党は今どうなっちゃったのか分かりませんけど、立憲民主党でしょうかね。そんなつまり相入れないような2つの党派に属しているのがこのファリサイ派とサドカイ派というような、そういうグループです。普段なら道でばったり出会ってもですお互いに目を合わせないようにして、関わりのない人のように、やり過ごしていくような、そういう間柄にあった人たち、そのファリサイ派とサドカイ派が今日のところでは仲良くイエス様のもとを訪ねてきたというわけです。でそれはどうして一緒に訪ねてきたのかというと、ここに書いてありますが、イエスを試そうとしてって、イエス様を、試みて揚げ足を取ってやろうという思いから、行動を共にしているわけです。ファリサイ派にとってもサドカイ派にとっても、主イエスが目障りだった、でそういうことがあったからです。そして実はこのファリサイ派の人たちとサドカイ派の人たちがやがて、仲良くというんでしょうかね、協力をしてイエス様を十字架に貼り付けにしていくということが起こるわけです。ファリサイ派とサドカイ派の人がお互いに対立しライバル関係であるけれども、しかしイエス様を亡き者にしようとするところでは一致して足並みを揃えて行動をする。でこういうふうなことがここに起こっているということに、実はもう十字架が次第に近づいてきますよということが、少しずつ、予感できるようなことが起こっているわけです。でさてこの2人というか2つのグループはイエス様を試そうとしてきたんだとここに言われています。で試す、あるいはイエス様から言えば試されるということになりますが、こういう言葉というのが、実はこの後この福音書の19章とか22章のところに出てまいります。それはまさしくイエス様に答えにくいような旧約聖書の律法の解釈の難しい問題をわざと出してですね、無理難題をふっかけて返答に窮させてやろう、あるいは不用意な言葉を引き出して足元をすくってやろうとして悪意に満ちた問いを投げかけるところでイエスを試そうとしたということがこの後何度も出てくるわけですけれども、しかし実はこのマタイによる福音書でこれまでにもですね、これ以前に1回だけ試されるっていう言葉が出てきた箇所があったんです。でそれはどこかと申しますと4章 一節から始まる荒れ野の誘惑と言われている箇所です。新共同訳聖書だとそこはですね、試されるっていうふうに訳さないで、誘惑を受けるとか誘惑するものっていう訳になっているので、説明を受けないとちょっと私たちはそこを読んでもすぐには気がつきません。しかしまさにこの4章の1節と3節のところに、今日私たちが聞いたですね、試す、試されるっていう言葉が出てくるんです。4章の1節そして3節をちょっと開いて読んでみようと思います。新約聖書の4ページです。最初に1節をお読みします。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。でこの誘惑を受けるためというのが試されるためと書いてあるわけです。それから3節です。それから誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。この誘惑する者というのも試す者っていうふうに、書かれています。荒野の誘惑の時にはですね、サタンがイエス様のもとにやってきて、いろんな仕方で誘惑を仕掛けたんだというふうに言われています。そしてそれはどこに向かっていくかというと、結局はですね、神様に従うところからそらしてしまおう、そしてイエス様が十字架に向かって歩んでいくその道筋からそらしてしまおうっていう、そういう誘惑をサタンが行ったわけです。試みるものとして、あなたその十字架に向かっていく道から外れませんかねっていうふうに、言ってみれば、誘惑をしている。で今日のところでは、サタンは一歩退いて影に隠れています。しかしファリサイ派やサドカイ派の人たちを操ってイエスも誘惑して十字架の道からそらしてしまおうと働きかけるんです。誘惑する人たちはイエス様のもとにやってきて言います。天からの印を見せていただきたい、そう言ったというんですね。それを見たら信じることができますから、そんなふうにイエス様にお願いをしています。4章の荒野の誘惑の誘惑するものと、ここの試そうとするっていうのは同じ言葉なんだ、そういうふうに聞かされると、もしかするとお気づきになる方がいらっしゃるかもしれません。実はここで天からの印を見せてほしいと願ってる。でこのあり方、天からの印を求めるあり方っていうのは、実は荒野の誘惑の時にサタンがイエス様の耳に囁いたのとよく似た類の言葉です。荒野で誘惑した時にサタンはこう言ったんです。4章3節の後半ですが、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。あるいは、その次の、5節のところでサタンがですね、イエス様を、エルサレム神殿の屋根の端に立たせてこう言います。6節です。言った、神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。この時イエス様の耳に囁きかけた言葉って何か、そこにある石ころをパンに変えてごらん、お腹空いてんだろう、それ食べたらいいんだよって、そういうふうに囁きかけたわけです。あるいは、あの高い神殿の屋根から飛び降りてごらん、そうしたら天使があなたが地面に打ちつけられないように支えるに決まってるんだから、そうすると、それを見た人たちは本当に不思議な印がここにあるっていうふうに気がついて、この神殿から飛び降りても死なない不死身な人こそ神様からの使者だと気がついて、あなたを信じるようになるだろう。つまり印を見せてごらんというふうに言ってるわけです。印を見たらばみんな信じるようになるから、つまり見たところをもって人々がイエス様に引きつけられるようになるということを進めたわけです。今日出てきているファリサイ派サドカイ人たちも具体的なことはありませんが同じようなことを言っているわけです。 ファリサイ派とサドカイ派の人々が来てイエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。イエスの不思議な印を見せていただけないでしょうか。そうすれば私どもはあなたを信じることができるかもしれません。でそういうふうに言うんですね。でまあ印を見たら信じるようになるかなって、あんまり深く考えないとそんなふうにもちょっと私たち思います。しかしです、印を見せられることで果たして人間はそんなに急激に変わることができるのか。イエス様の不思議な光景を目にしたならば、その人はその後一生が変わるほど大きな変化を遂げることができるんだろうか。これはちょっと考えてみる必要があるだろうと思うんです。なるほど、不思議なことを見たらその当座大変びっくりするでしょう。でもそれだけで終わることにならないでしょうか。何か見たことによって私たちが根本的に本質的に変わるなんてことが起こるんだろうか。このことは、私たちが自分自身のことを考えてみても分かるんじゃないかと思うんですね。私たちは印を見たいっていうふうには言わないかもしれない。でも例えば美しい光景とか壮大なパノラマを見たいなんて思うことがあるかもしれません。高い山に登ったり、あるいは夜、暗いところに行って頭の上に天の川がきれいに見えるようなところに行ってみる。あるいは秋が深まって渓谷に分け入るとそこにはすっかり紅葉した自然に触れる。そうすると厳粛な気持ちになったり心が洗われるっていうような、そういう感想を私たち持つことがあります。そういうふうに、普段と違う光景を見てそして違う気持ちになるってことは確かに私たちは思い当たることがあるだろうと思うんです。しかしです、そういうものを見たからといって本当に心が洗われて自分が清らかになるだろうか。本当に夜空を見上げて厳粛な気持ちになった、その後私たちが神様を恐れていつでも自分の頭の上にあの天の川が広がっていて、神様がこの私の上におられるんだなと思いながら暮らすようになるだろうかと思うと、おそらくそうではないだろうって思うんですね。もし本当にです、美しい大自然に触れた結果人の心が清らかになってすっかり変わるということが本当にあるならです、本当にあるのであれば私たち山梨に住んでいる人間というのは東京の人たちよりずっと心が清らかで正しいということになるだろうと思うんですね。東京の人たちはいつもビルに囲まれてゴミゴミしたところにいるからろくなこと考えないけど、私たちは違います。私たちは本当に朝晩きれいな山々の稜線を見て心が洗われているので、私たちは仙人のような暮らしをしておりますって言えるだろうか。言えないだろうと思うんですね。まあ、もちろんです、都会に暮らしている人がいろんなことですっかり心がすさんでしまって惨めな事件が起こる、そういうことは、時々、報道なんかで聞かされることあるかもしれません。でもです、それは東京の都会だから起こるなんて簡単に言えないと思うんですね。あっちの方が人口がずっと多いですから、いろいろと、ストレスもあるし、そしてそういう中で、ひどいことをしてしまう人もいるだろうと思いますけど、じゃあ山梨にそういうことは一件もないのか、そんなことはないだろうと思うんですね。山梨にだってわがままな人、自分のことしか考えられなくて平気で周りの人に迷惑をかけてしまうような人っていうのはいるだろうと思います。そうだとするとです、私たちは綺麗なものとか壮大なものとかいろいろ驚くようなことを見たがる、そういう目を持ってますけれども、あるいはそういうものに触れたがる気持ちというのを持ってますけれども、しかし何か目にしたことで何か経験したことで本当に自分が変わるのかといえば、実はそうそう変わらないと思うんですね。最初からシュエスを信じるつもりがなくて、むしろ試してやろう、なんか揚げ足を取ってやろう、 そう思っている人間がです。イエス様の前に行ったらば、印を見せられたので、すっかり変わりました。今からはイエスも信じるものになります。そんなことはないだろうと思います。ですからイエス様は、印を見せてびっくりさせることで人を集めようとなさらないんです。もちろんイエス様はいろいろなことを行う力をお持ちでした。実際に福音書の中にもですね、病んでいる人をご覧になって、そして大変気の毒があってその病を癒してくださったという記事は時々出てきます。出てきますけれども、イエス様はそれをですね、売り物にして、私のところに来たらみんな治される、病気が治るから私のところにいらっしゃいって、そういう仕方で、人々を集めようとなさったかと、そうじゃありません。むしろイエス様はそういうことで人を集めるんじゃなくて、ご自身があくまでも一人一人と出会ってくださって、そして実際にイエス様の交わりの中に一人一人を招いてくださる中で、その出会っていただいた一人一人が主イエスを信じるものとなるように導こうとなさったんです。だからイエス様は弟子に従ってきなさいっていうふうにお招きになっているわけです。印を求める人っていうのは、自分がイエス様と一緒にあるなんてことは考えないで、ただ不思議なこと、不思議な経験を求めます。でもしそういう人たちにです、願い通り印を見せてあげたらどういうふうになっただろうか。おそらく見た当座は大いに興奮をし、イエス様に興味を示すかもしれません。でもそれはです、目の前に来ているイエス様という方を通して、神様の救いが私にも及んできているんだと信じることとは別のことになっていくように思うんです。印に驚く人、印をありがたがる人、そういう人はですね、おそらくさらに大きな印、さらに不思議な技を見たがるようになるんじゃないでしょうか。自分の前に示された前に見たものと同じものを見てるだけじゃ満足しなくなるんです。イエス様が神様のもとから来られた神様の独り子である、そして本当に世の救い主であることの印というのは、私たちの目の前に示されているんでしょうか。あんまり私たちですね、イエス様の印が目の前に示されてるなんて思わないで暮らしてるだろうと思います。でもです、実はまさにその印は私たちの目の前に、私たちが経験できる仕方で示されているんだろうと私は思います。この礼拝が守られてるということがその印なんです。このところに教会が建てられる、そして日曜日ごとに礼拝が捧げられる、ここに私たちが集められて毎週賛美歌を歌い、祈りを捧げ、そして聖書の御言葉が朗読され、それが解き明かされる、それに慰められたり励まされたり勇気づけられたりしながら私たちがそれぞれの人生を歩んでいく、これはまさにですね、イエス様が救い主だから起こっていることです。イエス様が救い主であることを表している印なんです。ここで起こっていることを経験しないで旗から考えているとですね、大変不思議に思う、そういう人は世の中にいるだろうと思います。何だってキリスト者という人たちは日曜日たんびに午前中えらい時間をかけて礼拝なんかに出かけていくんだろうか。もしご家族の中にクリスチャンじゃない方がいらっしゃる、そういう方だったら、家の中でももしかしたらご家族の方はそういう疑問を持っていらっしゃるかもしれません。もう当たり前だと思っている方もいるかもしれないですけど、しかし改めて考えたら不思議だっていうふうに思われているかもしれません。別に日曜日にわざわざ教会なんか行かなくたっていいじゃないか、日曜日で休みなんだから家でゆっくりしてたっていいし、あるいは喫茶店でお茶でも飲みながら、友達と、たわいのない話をしてこの時を過ごしたっていいだろう、あるいは、普段見ることができない溜まっているビデオを見てもいいだろうし、あるいは、あなたの趣味のことをやったっていいじゃないか、 それなのにどうしてクリスチャンというのはそういう自分のことを一切やめにして日曜日に教会に行くのか。でしかも教会に行って付き合ってあげればアルバイト料が入るというなら別ですけれども、そうじゃなくて逆に献金持っていくわけですね。教会に行ったらただじゃなくてお金もかかる。なんでそんなのにわざわざ好き好んでいくのか。一回だけどんなものか覗いてみるってならまだしも、毎週毎週ですね、もう分かりきってそうなもんなのにそこに行くのは不思議だって、そういうふうに周りからは言われるかもしれない。私たちは当たり前のようにそれを過ごしているのでいつの間にか気がつかなくなっちゃってますけれども、しかし実は日曜日の午前中にクリスチャンが教会に集まっているっていうのはこの世の中では明らかにこれは、普通では考えにくい、そういうことが起こっているんです。しかしキリスト者にとってはそれは不思議でも何でもないわけです。どうしてか、私たちはここで聖書の御言葉を聞きながら神様の力をいただいて、そして私たちがそれぞれに生きていく慰めをいただき勇気を与えられて歩んでいきたいと願うからです。主イエスキリストが救い主だと、この私を導いてくださる方だ、そしてそのイエス様の言葉がまさにこのところで私たちは触れることができるんだ、そう信じてやってくるんです。つまり礼拝が守られているというのはイエス様がこの私の救い主です、そのことを表す印なんです。実はそう考えると印というのはファリサイ派とサドカイ派の人たちがやってきたときにその目の前に開かれていた、見せられていたことになります。イエス様の周りに弟子たちが集まって一緒に生活をしている。なんでこの人たちはこんなことをしてるんだろうか。イエス様は、枕するところもない宿もないっていうようなことをおっしゃってましたから、イエス様についていくっていうのはですね、もうそのイエス様のが生きておられた時代から大変だったに違いないんです。安定した生活なんてイエス様についていったらとても望めそうにない。でも弟子たちがそれでもイエス様の後を追っかけてついていった。それはどうしてかって考えたらそこに印があるんです。私はそういう意味ではこの世的に安定はできないかもしれない、裕福ではないかもしれないけど、でも私はイエス様についていく、そこにこの私の救いがあるんだと思って弟子たちがついていってる。ファリサイ派の人たちサドカイ派の人たちはそういうところに出かけていくわけですから、ですから実は印を見せられるそのところに出かけてるわけです。イエス様を信じて従っているその弟子の群れ自体が実はもうすでに印だったんです。私たちが毎週教会に集まって礼拝を捧げ、そして兄弟姉妹というふうに呼び合いながら共に交わりを持って集まっているように、イエス様の周りに弟子たちが集まっている。ファリサイ派の人もサドカイ派の人もそれを目にしている。ただそのことを印だなんて思わないんですね。印っていうのは自分がびっくりするような特別ななんか不思議な出来事が起こんなきゃいけないだろうって思っている。ファリサイ派の人もサドカイ派の人もそういうことを見たら信じることができますって言ってるわけです。でさてしかしです、イエス様の周りにそんな風に人々が集まっている印以外に何か不思議なことや人の注目を引くようなことを見たい、それを印として感じたいって思う思い、これはファリサイ派の人やサドカイ派の人が望んだことですけれども、そういうイエス様を信じない、決して信じようとしてない人たちだけに芽生えるものなのだろうかと考えてみると、そうではないかもしれません。もしかすると時にはシエスを自分の救い主と信じている弟子たちの間にもですね、同じような傾向が生まれてしまう場合があります。それですからイエス様は今日のところでファリサイ派の人たちやサドカイ派の人たちが去って、この人たちを別れた後で今度は弟子たちに向かい合ってです、弟子たちを戒められるわけです。6節のところにそういうイエス様の言葉が出てきます。イエスは彼らにファリサイ派とサドカイ派の人々のパンダネによく注意しなさいと言われた。イエス様はファリサイ派やサドカイ派の人たちが印によって驚かされたい、 そしてそういうものを追いかけて生きていきたいというあり方を、まあ、パンダネに例えられました。でパンダネというのはイースト菌のことですけど、混ぜておくと小麦粉の生地がですね、うんと大きく膨らみます。パンを焼く場合にはそれがですね、ふかふかの柔らかいパンになるからいいわけですが、ふかふかになるということは大きくなるけれど、中がですね、あのスカスカのこう、空っぽの状態になるということです。パンの場合にはそれが口当たりがいいわけですから、私たちは大いに活用しますけれど、しかしイエスマンここで言っているパンダネというのはですね、悪い意味で、これを例えを使っておられるわけです。つまり、大きく見せることはできるけれど、もともとの分量が増えているわけじゃないんです。だから見かけが大きくなっているだけで、膨らんだものを押さえつけたらまたしぼんでですね、元のぺしゃんこな元に戻ってしまう。印を見たがる傾向にも同じようなところがあるってイエスも考えておられるわけです。びっくりするような印を見た、今日大変そういうもの、不思議なものを見た、来週またもっと不思議な印がないかなと思ってもっと違う印を見た、そうやって、次から次にです、自分が驚いたりびっくりしたり嬉しくなるような印をどんどんどんどん見ていく。なんか自分がですね、すごく大きなものを目にして大きなものに触れているような気分だけは味わえるんです。でもじゃあそう感じている人っていうのはどういうものかって、もともとのその人自身からそうそう変わってないわけです。私たちは見ることによってはあんまり自分が変わっていかないんですから。ですから大きなものを見たって言って喜んで興奮しててもですね、興奮している私たち自身はもともとの自分でしかありません。でそういう人間がです、実際にその人が生きている人生の中で試練に出会ったり苦しみを経験したりすると、今まで興奮してたことはどうなるか、たちまち冷めてしまうことになるわけです。そして結局は無力な自分でしかないっていうことに直面せざるを得なくなる、突き当たらざるを得なくなります。印を求めたり印はありがたがる、そういうあり方っていうのはですね、興奮して頭に血が上ってる間だけはですね、とっても力がありそうに思うんですけれど、実は最後のところでは激しい幻滅を味わわざるを得なくなるんです。イエス様はそういうことが分かっているので、ファリサイ派の人たちやサドカイ派の印を見たがる傾向、あれはパンダネだっておっしゃるんです。パンダネみたいに、もしそれがうまくつながっていけばどんどん膨らんでいって大きなことに思っていくかもしれないけど、しかしそれは実際には何の役割も果たさない、結局ぺしゃんとなってしまうものに過ぎない。そしてあなた方は、弟子たちに向かって、あなた方はそういう幻滅を経験しないように、奇跡や不思議なことを見たがる、そういうことに注意しなさいよという意味で、ファリサイ派やサドカイ派のパンダネによく注意しなさい、そう教えてくださったわけです。ところがそういうふうに言われた弟子たちの方は、この時イエス様の言われたことを理解しなかったんだってここは言われています。弟子たちにしてみるとですね、唐突にイエス様がパンダネの話を始めたように思うわけですね。ファリサイ派とサドカイ派の人たちの、パンダネってイエス様の方ではファリサイ派やサドカイ派の人たちの、求めていることを、あれイエス様に求めたことを指してそうおっしゃったんですが、弟子たちはそれがわからないんです。どう思ったかって、自分たちは十分なパンの持ち合わせがないって思ったんですね。だから十分なパンの持ち合わせがないので、もしかすると、この先の、展開によっては、自分たちがイエス様に従っている群れ全体としてパンに困るということがあるかもしれない、お腹が空いてペコペコなんだけど、十分なパンの量がないでみんな困ってしまうようなことが起こるかもしれない。で一方その時にもファリサイ派サドカイ派の有力者たちのもとにはパンはたくさん蓄えがあるわけですし、いくらでもパンを作れるパンダネもいっぱいある。だからあの豊かな量のパンを見せられたら、飢えてる自分たちがひとたまりもなく食欲の誘惑ゆえに負けてしまうんじゃないかって、 そういう意味では自分たちの側にパンの備えがないということは何とも困ったことだというそういう議論を始めちゃうわけです。7節でそんなふうに弟子たちが話し合っている言葉が出てきます。弟子たちはこれはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていた。イエス様のおっしゃったことが少しですね、受け取り損ねて違うところで弟子たちは問題だって感じ始めたんですね。弟子たちがこう聖書の話として聞くとなんとなく面白いなってコミカルな感じがするんですが、しかしよく考えるとこういうことっていうのは私たちの間にもよくあるんじゃないかって思うんです。教会がどう歩んでいくべきか、あるいはキリスト者一人一人がどう歩んでいくべきか、この私たちはキリスト者としてどう歩むべきかっていうこの先を展望するような時にです、私たちが大抵気にするのは何か、自分たちがどんなに豊かに守られどんな強みがあるかっていうことよりは、自分にとって気がかりなこと、自分にとって不安を抱えていることの方が先に、頭に浮かんでくるんです。そして自分たちはあれもできないこれもできないあれがないこれがないってそのことばっかり気になり始めるんですね。例えば、日本の社会全体に伝道するためにはキリスト者の人数があまりに少なすぎる、もうちょっと増えなきゃいけないなんて問題にするわけです。一昔前には、キリスト者は日本人の人口の 1% だって、そのうち半分カトリックで半分プロテスタントだなんていうふうに言われてました。そしてそれがどうもしか最近は 1% よりだいぶ減ってきてるんじゃないか、これは問題だと、とても社会に影響を及ぼせないなんて言って問題だなんていう人はいっぱいいるし、そう言われるとそうかなっていうふうについ私たちはその気になってしまったりします。あるいはそんな、大きな人数のこと言わなくても、家の中で私一人だけがクリスチャンで、もう本当に礼拝にやっとで思いできていますなんて言って嘆いたりするわけです。でそれはまあ決してですね、責められることじゃありません。そんなふうに考えてしまうのはなぜかって思うと、やっぱり真剣にイエス様に従っていこうと思ってるからそういうことというのは考えざるを得ない。ですから、そういうことがですね、不真面目な決して議論ではなくて真面目に言っているわけですから、これは軽んじるわけにはいかないんですね。弟子たちがここでパンのことを話し合ってたというのもですね、イエス様の教えなんかどうでもいいって思ってたんじゃないだろうと思います。そうじゃなくて、自分たちが本当にイエス様に従っていく生活を成り立たせなきゃいけない、そのためには自分たちがイエス様から離れないでイエス様の言葉に注意し集中していくことができるように、パンのことで煩わされたくないというような思いでパンの分量が心もとないってことが気になってたんだろうと思います。しかしそれはそうなんですけれど、弟子たちはですね、そういう思いが先に立つあまりですね、本当に大切な点というのをついうっかり忘れてたんです。それはイエス様が自分たちと一緒にいてくださるときは何が起こるのかっていうことをですね、弟子たちは忘れてるんです。自分たちはこの世では貧しいものに見えるかもしれない、ファリサイ派やサドカイ派の人たちが倉庫を建ててどっさりパンを持ってるなんてに比べたら、自分たちはいつもですね、その日暮らしの、そこで持っていけるだけのぐらいのパンしか持ってないかもしれない。でも自分たちはイエス様がいてくだされば決して必要が満たされないなんてことはない。贅沢をできるわけじゃないけれども、しかし本当に必要が最低限だけど満たされながら、確かに私たちはイエス様がいてくださるので一緒に歩んでいけるっていう、そういう根本的なことを忘れてたんです。でイエス様は弟子たちが、パンの分量が足りないってもうちょっと増やそうなんて話し合ってるもんですから、根本的な点、大切な点に気づかせようとなさるわけです。あなた方そのパンがないって言ってるけど、じゃあ5000人の人が5つのパンで養われた時どうだったかね、4000人の人がそこにいた時にも7つのパンで養って残りいくかご出たっけ、思い出してごらんっておっしゃるわけです。弟子たちはそう言われて思い出すわけです。とても賄えないと思ったけど、そういえば賄うことができていた。自分たちはイエス様が一緒にいてくださる中で、 そういうふうに歩んできたんだということを思い起こさせられる。ですから自分たちが本当に確かに持ち運んでくれるものっていうのはですね、自分たちがどんなにこの世的な富があるかとか、この世的な力があるか、そういうことによるんじゃないんだ、そのことに気づかされるんです。パンの分量がどれだけであるとか、あるいは日曜日に教会に集まってくる人数がどれだけであるか、そういうことが大事なんじゃなくて、主イエスキリストがそこに共にいてくださるかどうか、それが本当に大切なことなんです。ですから教会の中でもですね、私たちはついつい、勘違いしてしまう場合があります。教会に集まっている人数が、多いとか少ないか強制なんて言いますけれども、それが多い時にはなんか自分たちが間違いがなくて、減っていくとなんかいけないんじゃないかとも、あるいは、大きい教会の方が小さい教会よりも、なんとなくこう、本物っぽく思うなんてことがあるかもしれませんが、そんなことはないんですね。大事なのはですね、イエス様が私たちのただ中に生きて一緒に歩んでくださっているかどうかなんです。イエス様が共に歩んでくださるんであれば、たとえ10人足らずの小さい群れであるとしても、その10人足らずの群れで4000人5000人を養うことができるんです。教会が本当に小さな群れとしてどっかの町に立っている、でもその教会が町の人たち全員に対して果たすべき使命を果たしていくことができるようになる、それはどこに、根拠があるのかというと、イエス様がいてくださるかどうか、そこが問題です。今日の箇所っていうのは最初に申し上げました、これは今から十字架への展望が開かれていく、その直前の、まあ、言ってみたら峠に差し掛かる一番最後の、上りの道です。イエス様の敵となるファリサイ派やサドカイ派の人たちが結託をしてイエス様に立ち向かってくる、その敵意が間もなく誰にも分かるようにはっきりとしてくる、峠を越えると、まさにその峠の先にそういう人たちが敵として立ちはだかっていて、そしてイエス様を捕らえて十字架につけようとして待ち構えている、そういう姿がはっきり見えるようになります。そういう意味では、この曲がり方を曲がったらもうその先にはですね、抜き身の、刀を下げた敵が待ち構えているような、そういう十字路の手前にいるような、そういう場面です。その時にイエス様は弟子たちをどう教えられたのか、あなた方が何を恐れ、そして何に信頼するべきなのかと教えられたんです。敵の方がずっと人数が多く見えるかもしれない、あちらの方が力がありそうに思うかもしれない、いろいろな誘惑に、引っ張られちゃうかもしれない、イエス様のことを信じますと私たとえ口で言ったとしても、もしかしたらこの世の誘惑に負けてですね、生涯イエス様を信じるなんていうあり方を貫けないかもしれない、だから私はここでいようかどうかちょっとためらいますなんていう方も、もしかすると長く弓道生活をしている方の中にいらっしゃるかもしれません。しかしです、大事なのは人間の側にどれだけの 分量のパンがあるかとか、どれだけの備えがあるかとか、自分がどんなに教会生活を長く経験してきていろんなことを知ってるかとか、そういうことにあるのではなくて、私たちに歩んでくだ共に歩んでくださるイエス様が本当に自分と一緒にいてくださるのか、それがとても重大な問題なんだということにイエス様は弟子の目を向けさせようとしておられる。なんでここでファリサイ派とサドカイ派のパン種に気をつけなさいとおっしゃっているのか、それはまさにファリサイ派やサドカイ派のです危険というものがこの先弟子たちの視野に入ってくるからなんです。この世のいろんな誘惑やこの世の戦いというのがイエス様を主だと告白したら必ずそこに起こってくる、起こってくるけれども、その時あなたは何により頼んでそこを歩んでいくのか、それは私が一緒にいることなんだ、そのことにイエス様は目を向けさせようというふうになさいます。ですから、パンをたくさんの人に分けた時残りくずが何かもあったということを尋ねた後、もう一回11節で同じことをイエスもおっしゃるんです。 パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。弟子たちは、そういう、印を見たがるもの、本当に、不思議なことがたくさん起こるので、この私は、守られてるって、そういうことを、喜ぶ信仰ではなくて、そうじゃなくて、あの十字架に向かって歩んでくださったイエス様が確かに今日私と共に歩んでくださっている、そのことをこそ心に留め、そのことに心を向けるようにって教えられているんです。私たちが信仰者として地上の生活を歩んでいくときに、もしかするとイエス様が共に歩んでくださっているのに、どうして私は思ったように生きられないんだろうって、そういう不満を持つことがあるかもしれません。イエス様が一緒にいてくださるんだから、きっとこの私は守られるに違いない、私がやることは何でもうまくいくに違いない、そう信じて歩んでたはずなのに、なかなか思うようにいかないし、時には自分自身が、思いもよらないような貧しいところを見せてしまって、そして本当に自分に嫌気がさすなんてことも起こるかもしれません。でも大切なのは、私が未熟だったとか、私が力がないとか、私に信仰が薄いとか、そういう自分を見つめることじゃないんです。そうじゃなくて、そういうここにいる私たち一人一人がイエス様に共に歩んでいただいている、その事実に目を向けることこそが実は本当に大切なことなんです。イエス様がサドカイ派やファリサイ派の人たちのパンダネに注意しなさい、目に見えるものやあなたの豊かさに心を奪われてはいけない、そうではなくて、私はあなたと共にいる、そのことを聞いて、そのことを信じて歩んでいくんだよと教えてくださったことを覚えたいと思います。私たちはこの時、そういうイエス様の御言葉を聞いて、慰められ、勇気を与えられ、力を与えられて、ここから歩んでいきたいんです。目覚ましいと思えるような、人目を引きつける印に心を奪われるのではなくて、ただ主の御言葉を聞いて、主が伴ってくださる、そのことに信頼をして、ここから新しい歩みに押し出されていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが弟子たちと共に歩み、そして主が歩んでくださるからこそ、あなたは乏しいことがなく、どのような困難や苦境の中に置かれるときにも、この地上の貧しさをしみじみと思わされるときにも、なおそこで行き詰まることなく、主にあるものとして進んでいけるのだと約束を語ってくださったときに、弟子たちは自分たちがパンの分量のことを考え、自分たちの力や自分たちの豊かさばかりに心を止めていたことに気づかされました。イエス様が私たちのためにこの世においでになり、解剖家から十字架までの低い道のりをたどってくださり、そしてよみがえってあなたのもとにおられ、そこからまた再び私たちのもとを訪れてくださるという約束のもとに私たちは置かれていることを思います。今日これから聖餐に預かろうとしていますけれども、この聖餐の中でも、主が私たちのもと再び訪れてくださるときまで、私たちが主の死を告げ知らせる民として、ここに生きるものにとされていることを思わされます。どうか、主イエスキリストが再び私たちを訪れてくださるその約束のもとに、私たちが生きることができますように。目の前が乏しく、さまざまな難しい問題が横たわっていても、主イエスキリストが最後に私たちを本当にあなたの前に受け入れられたものとして立たせてくださる、その希望を持ってこの地上の生活を一つ一つ歩んでいくことができますように、どうかそのような主が共に歩んでくださるがゆえの力と知恵と、また慰めと愛とを私たちに満たしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストが共に歩んでくださるので、 私たちはここから歩んでいける、そのような告白をどうか私たちの群れが行い、そしてその信仰に養われて一人一人があなたの民としての生活を勤しむことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。